やはり現代は本当にこう便利になってきていて、なんていうかこう、人々の環境を特にこういう、なんだろうな、コミュニケーションを取ったり、何か学んだりする環境がどんどん整って、意外とその、平等にチャンスが広がっている時代ですよね。だから、逆に言えばですね、企業なんかも、人事評価が厳しくなった、という見方もあるかもしれないですね。というのは、働く時間ってもうこの20年間でどんどん短くなってるんですね。賃金があまり上がってないっていう見方もあるんですけども、労働時間が減ったり、または休日数が実際は増えてて、まあ実際年間120日ぐらいお休みの会社って結構ありますんで、そうすると1年の3分の1で休みでしょ。なので、それはそれでいいことなんですけど、じゃあその増えたプライベートの時間を何に使うんですかっていうところで、差が逆につきやすくなった世の中というふうにも言えるわけですね。昔はね、私が子供の頃ぐらいまでは、ある程度その、学歴がこう高い人とか、いい大学出てる人っていうのは、ある程度やはり、家庭環境が大きく左右していた時代ですよね。やはり家庭教師を雇える家庭っていうのが、やはりまあ有利だったし、で、さらに、塾とかそういった習い事に行ける、通える家庭はさらに有利。学習塾だけではなくて、例えばその、なんかピアノを習いに行ったりとか、英会話に行ったりとか、まあそういう家庭ばっかりじゃなくて、さすがに家庭教師とか塾、ピアノを習う、英会話、それは無理という家庭もたくさんあったんですね。なので、まあ小学校、中学、高校とどんどんこう、学力とかにも差がついてしまうっていうのが実態でした。まあ、それが今ではもう、その、ほとんど無料で手に入っちゃうっていう、すごい時代ですよね。かつてはさ、私の友達の家でもね、百科事典っていうのを全部、まあ、揃ってる家庭があったんですよ。100冊ぐらいあったのかな。すごいなぁと思って、わかんないことあると、学校の帰りにその子ん家にみんなで行って、百科事典で調べるなっていうのをやってたんですけども、我が家はもうもちろんそんな百科事典なんか高くて、とてもじゃないけど、全巻揃えるなんていうのはできなかったですね。5冊ぐらいはね、買ってもらった記憶があるんですけども、まあその100冊は無理でした。しかし今だったらもう、その当時、すごい金額で何十万も出して買っていた百科事典が、無料でね、まあウィキペディアとか何でも使って、無料で勉強できちゃう。だからまあすごい世の中ですよね。英語勉強しようと思うと YouTube でいくらでもあるしね。中国語ももう無料で学べちゃうし。まあもちろん歴史とか数学とかそういったものももう探せば無料でいくらでも学べるという、まあすごい世の中ですよ、本当に。で、そういった意味では、昔みたいにその家庭環境が、の影響力がすごく薄くなってきて、ある程度イコールコンディションでみんながやろうと思えば、もう、いくらでも無料でありますよという世の中になってきたんで、これはすごいことだなと思いますよ。教育格差っていうのはこう、だんだん、まあインターネットの登場で縮まってきたっていうか。で、そうなると、あとはそのやる気だけの問題になっちゃうんですよ。で、ここが結構ポイント。昔はその学歴とかそういうものの差があっても、まあでもやっぱり家庭環境があるからしょうがないよね、ということが、まあ認知されているような時代だったんですけども、今は、いや、時間はたくさんあるし、無料で学べるんだからあとやるだけでしょ、ということで。で、それをやらないで、いや、私こういうの苦手なんです、と社会人になっていつまでも言ってる人とかっていうのは、やはり評価下がるよね。だって通勤電車の時にね、スマホ1個あれば、動画を見たり、まあ、音声だけ聞いてでも、いくらでもその、毎日勉強できるわけじゃないですか。通勤または通学の時にね。ああいうほら、イヤホンつけて。私も入ってますけど、あれで Kindle でもう読み放題でしょ。ストックは10冊、一度に10冊までしかできないけど、それを入れ替えるようにして、様々な本を読み放題で読める。すごいよね。 そう。だから、あとは自分次第ってことになっちゃって。なので、その評価は、ある種平等でもあり、サボって努力しない人たちが、ある意味では落とされたり、目立ってしまうという、そういう世の中になっていくのかなという気がしますね。たまに電車に乗った時にさ、なんかそういう英会話っぽいことをこう一生懸命やってる、聞いてるんだろうなと思う人もいれば、YouTube とかね、なんか見てて、口がこう動かしながらさ、声出さないように一生懸命英会話の練習してる OL さんとかいたり、一方でこっちパッと見ると、ずーっとゲームやってる人いるでしょ。だからここの差がすごいよね。でこの暇な時間、時間が余った通勤時間以外の時も、この人ってどういう風に過ごしてんだろうかってやっぱ気になってしまうね。まあ別に通勤は息抜きなんだっていう人もいるはいると思うんでね。別に通勤電車に何見るか何聞くかだけが問題ではないんですけれども、あと地方の場合やはり車通勤なので、車の中でね、やっぱり何聞くかっていうのも大きいよね。以前ね、少し前、数ヶ月前なんですけどね、昔からお付き合い、1年に1、2回ぐらい研修行ってるある、まあ運送会社があるんですけど、そこ行って改めて驚いたのが、もう入社10年ぐらいの、35歳ぐらいのね、ドライバーの方とちょっと話してたんですけど、入社してからこう、やっぱり先輩とかね、社長たちに、いろいろその、株式投資とかいろんなそういう金融の話も聞いてて、で、そういうのをこう本読まされたりしてて、で、トラックの中でもできるだけそういうようなラジオとか、音声を聞いてるんですって、運転しながらね。で、当然自分でも、まあ、いろいろ運用してますと。でね、もう、1億円貯まったって言うんですよね。びっくりしちゃって。いや、舐めちゃいけないトラックドライバーって言ったら失礼ですけども、なんかそういうことあんまりしてなさそうな業界というか、なんかそんな感じを一方的に僕たちイメージ持っちゃっていけないんですけども、いやー、そっかーと思ってびっくりしましたね。で、運転中一人だから、ただ単になんかこう、ラジオとか、歌謡曲とかなんかそういうの聞くんじゃなくて、やはりそういうのをずーっともう垂れ流すように聞いてて、まあ、最新のニュースを常に聞いてるんですと。で、まあ、いろんな、その、YouTube の中でも運用に関して、いろいろ説明してくれてる YouTuber のチャンネルをよく聞いてます、なんて言って。びっくりしましたね。で、そこは、そういう、その、俗に億万長者ドライバーって結構いるんですって。ひょえー、みたいな。そう、だから、その、自由な時間とか、移動な時間とか、なんか誰でも学べる環境はもう本当に整ってしまったんだっていうことで、まあそういう意味では、あとは自分次第だよね、という世の中になってきたなというふうに思ってます。